全国の天の父母様聖会世界平和統一家庭連合の会員シック並びに祝家庭の皆様こんにちは。2020年の6月の末を迎えております。本日は過ぎし2013年1月13日に本来ならば誠のお父様が地上におられて誠のお母様と共に紀元節を宣布されるはずでありましたけれども、残念ながら2012年の9月の3日に誠のお父様は逝世されました。したがって誠のお父様を大親し、誠のお母様が2013年の1月13日に紀元節を宣布されて、そして2020年までのビジョン2020の具体的な目標を定めて7年の程を歩んでこられました。そして去る2020年2月の6日の日に誠のお母様は、内的には天保入籍の過程が地上に現れた、その条件、そして7カ国復帰の条件、この2つの条件が全うされたという勝利権の土台の上に天一国安着を宣布されました。もちろん誠のご家庭におけるお孫様の立場にあられるムン・シンチュル・ニムとムン・シンフ・ニムのお孫様の祝福式も大きな天一国安着を決定づける内的な基題となったことは間違いないと思います。さて2020年までの7年の程が一旦終結して、これからいよいよ2020年から2027年に向かう新しい新統一世界安着のための天一国安着のための新たな7年路程が誠のお母様から打ち出されました。この新しい7年路程を出発するにあたりまして、何といっても新しい山に登るためには一旦は谷底に降りなければなりません。かつてお父様が人事道というものが人を成長させるんだと、このような御言葉を何度も語られまして、人事道の旅ごとに次のような御言葉を語られたのを今でも私は新鮮に覚えております。小さなお山のてっぺんに立っているある責任者が、さらにより内的にも外的にも高い山に登ろうとすれば、より高みの境地に立つようなより偉大なリーダーになろうとすれば、要するに小さな山から大きな山に登らないといけないというのは、人生においてはロープウェイというものはないというんですね。したがって小さな山から大きな山に登ろうとすれば一旦降りないといけない、その谷底に降りて、そしてより大きな山にもう一度登り直さなきゃいけない。ところが皆様分かるように、大きな山であればあるほどその谷は深いわけであります。したがって新しい出発をする、そしてより高い境地に私たちが立とうとすれば、具体的により大きな勝利権を目指して、より高い目標を掲げて私たちが勝利していこうとすれば、より深い谷底に一旦降りるという意味において、過去の7年の程を悔い改め反省して、 そして信仰の原点に立ち返って新たな山に向かって登り始めなければなりません。そのような意味におきまして、今日は信仰の原点に立ち返りましょうというタイトルで純粋な説教をさせていただきたいと思います。説教のポイントとして3つお話をしてみたいと思います。第1番目は、私自身ももうかれこれ信仰歴が本当に長くなってまいりました。1971年に入教してから数えますと、ほぼ50年近くになろうとしております。その50年間を振り返ってみて、改めて多くの先輩たち、また多くの同輩たち、多くの後輩たちが、今も頑張ってる先輩や同輩や後輩ももちろんたくさんおられます。しかし私が尊敬してやまない、本当に尊敬し慕っていたような、まあリーダーをしておられた方も、残念ながら途中でさまざまな試練にあって、その試練を乗り越えずして、まあ単純に離教をされた方もおられますし、残念ながら分派に行ってしまわれた方もおられます。まあそういう先輩のお姿や、また同輩の姿や後輩たちの姿を見ながら、まあ一つの教訓として、改めて感ずるある一つの革新的な信仰のポイントがあります。それは何かと申しますと、この愛の現象感の試練というものが、どれほど偉大なリーダーであっても、これを乗り越えることは本当に簡単ではないということであります。天使長ルーシェルも、皆さんもご存じのように、愛の現象感がきっかけで、その愛の現象感を埋めるべく、自らの愛の相対を求めて、いわゆる非現的な相手であるエヴァに非現的な愛を注ぎながら誘惑をし、最後は堕落をしてしまいました。そして結果的にエヴァを通してアダムまでもは堕落をして、人類のまさに誠の父母となるべきアダムとエヴァを失ってしまったわけであります。天使ルシェルのきっかけも愛の現象感でありました。じゃあ愛の現象感はどこから始まるのかと、こう考えてみますと、実は比較であります。天使ルーシェルも、アダムとエヴァが創造されるまでは神様の愛を満面に受けていた、まさに祝福のもといのような立場に立って愛の限りを注がれていたのが天使ルーシェルであります。しかしアダムとエヴァが創造されて、神様がアダムとエヴァをこよなく息子娘として愛する姿を見ながら、強烈な愛の現象感を感じたわけであります。したがって比較そのものは善でも悪でもありません。ちょうど欲望というもの自体が善でも悪でもないと原理講論に書いてある通りであります。目的性によって善悪が決定します。自己中心的な動機と目的でその欲望というものを発揮すれば、それは悪になってしまう。しかし善なる目的、善なる動機で欲望というものを発揮した場合には、むしろ欲望のゆえに人は向上し、欲望のゆえに人は成長もいたします。したがって欲望そのものも善でも悪でもない。同じように比較そのものは善でも悪でもありません。まあ簡単に言えば100メートル競争、一人で走って記録は伸びるかと、こう考えてみるとそうではありません。ウサイン・ボルトのような世界屈指のそういうランナーと共に走ってこそ記録は伸びるわけでありますから、比較そのものは善でも悪でもない。切磋琢磨という言葉もございます。しかし問題は、その比較によって勝利すれば、人は自信を得、また喜び、その栄光に浸る、そして本当に有頂天になったり傲慢になることもあるでしょう。問題は負けた時に、その負けをちゃんと受け止めて感受して、ああもっと頑張ろうと純粋に奮起すれば問題ないのでありますが、この負けたことをもって 勝った人を妬んだり嫉妬したり、その人の足を引っ張ってみたり、あるいはそのように成功した人や幸せな人を見てついつい羨ましくなって、その人にいじめをしてみたり、あるいはもう過剰なその劣等感、過剰な自己嫌悪感によって自分を責めたり、そして自暴自棄に陥ったり、まあ、最悪自殺に至るなんてことはこの世の中にはどれだけでもあるわけであります。で、私たちの信仰の道を歩むものとしては、やはり比較は基本的に禁物であります。信仰の道はそれぞれ天に向かって、天と我、天と私たちの家庭、このような視点でよそ見をしないで、人とあまり過剰に比較しないで歩むべきであります。と言いますのは、個人が背負っている桃源も家庭が背負っている桃源も、これは全く違います。育った環境、また家庭環境、そしてまた歴史的な先祖から引き継いださまざまな桃源的内容というものは本当に個人差があります。したがって、ある人はどうしてこんなに恵まれ、私の人生はどうして恵まれないんだろうか、ある人は祝福を受けてもうボンボン子供が生まれて幸せな家庭を築いている、うちはどうして祝福もなかなかうまくいかない、あるいは祝福をなんとかうまくいったとしても子供が生まれない、あるいは家庭である人が交通事故で亡くなった、あるいは癌で亡くなった、もう人と比較したら私の人生はもうキリがありません。まあ、その意味において、今日は一番最初に信仰の基本は比較をしない、あくまでも天と真の方を見つめて、大的に人と比較しながら、そこに一喜一憂したり過剰な愛の減少感を感じることは決して信仰生活にとってプラスではないということであります。そして比較をし、過剰な愛の減少感を感じ、そこからついつい人を恨んでみたり妬んでみたり、あるいは不平不満を持ってみたり、それは決してよくありません。また聖書にも書いてありますように、つまずきの石は決して大きくないということであります。この御旨の道を振り返ってみましても、原理につまずいて離れる人はほとんどいません。誠の御坊様につまずいて離れる人もほとんどいません。誰につまずくのか、身近な上司アベルであったり、身近な牧会者であったり、あるいは身近な婦人代表であったり、身近な兄弟姉妹たちとの人間関係でつまずいて、そして最後は教会本体を不信したり、あるいは教会という組織を不信したりして、まあ、信仰を失ってしまう人がどれほど多いか分かりません。したがって離教の原因や分派に行ってしまう理由は、その出発点は極めて小さな石であります。原理そのものに対する不信感、誠の御坊様に対する不信感に至ったのであれば、これはもうどうすることもできないぐらいの、まあ、根本原因ということになります。しかしそれでこの永遠の御旨の道を失った人は、私は本当に少ないという現実を見てまいりました。兄弟姉妹につまずく、上司につまずく、あるいは教会の中での心のない言葉につまずいて永遠の命を失ってしまうということが実際にあるわけであります。したがってもう一度改めて、私たちは天の父母様と真の父母様をしっかり見つめて、それが信仰の道の基本であり、比較することによって過剰な愛の減少感や、あるいは劣等感や、そこから不平不満や、あるいは恨んでみたり、そういうふうにならないように、くれぐれもその比較しないこと、そして愛の減少感を感じた時ほど、私たちは天の父母様と真の父母様を見つめて、その新条件に至らなければなりません。成功した人、あるいは幸せな人、そういう人の幸せや人の成功を心から共に喜んであげる。また逆に不幸に陥った人、 病気になった人、事故に遭った人、あるいはさまざまな身体のさまざまな支障のある方、そういう人たちに本当の意味で兄弟として寄り添ってあげるためには何が必要でしょうか。結局それは親の心情権に立たない限りは兄弟の痛みを共に自らの痛みとして感じることもできないし、また逆にこの親の心情権に立たなければ残念ながら人の幸せや人の成功を共に喜んであげることは難しいわけであります。その意味でも天の父母様と真の父母様をしっかり見据えて、そこに私たちの信仰の究極があり、それがまさに信仰生活のアルファでありオメガであると、このように理解していただいて、その父母の心情、神様の心情、天の父母様の心情、そして真の父母様の父母の心情に至ることによって、兄弟姉妹たちの成功や幸せを共に喜び、また逆に兄弟姉妹たちのさまざまな不幸や痛みを共に寄り添ってあげて、痛みを同感してあげる、本当の意味で分かち合う、そのような心情権の持ち主になるように共に努力してまいりましょう。まあ、それが第一点目であります。第二点目は、今日私は皆様に二つの聖句をご紹介したいと思います。一つの聖句はルカ福音書の7章の36節から50節であります。もう一つの聖句はヨハネ福音書の21章の15節から19節であります。時間の関係上この聖句を全部読むことはできません。第一番目の聖句はルカの福音書7章36節から50節はイエス様があるパリサイ人の家に入った、その食卓に着いた、すると罪の女と言われる女性がイエス様のそばにやってきて、そのイエス様の足をもう涙を流して濡らし、自らの髪の毛で拭い、そしてそのイエス様の足に接吻をして、そして高価な香油を塗ったと、まあそういう場面が出てまいります。そうすると周りのパリサイ人やあるいは弟子たちも、どうしてイエス様はこんな罪の女に自分の足をそのように触らせるのかと言って不信を抱いたと。そしたらイエス様がシモン・ペテロに質問します。シモンよと、二人の人間が金貸しからお金を借りていた。一人は500でなり、一人は50でなり、もう二人ともお金を返せないということで、やむを得ずこの金を貸していた人が許してあげた。もう金を返さなくても結構だ。そしたらこの二人のうちのどちらがこの金貸しに対して心から感謝しありがたく思うだろうかという質問をいたします。シモン・ペテロはもちろん多く許された方だと思います。500デナリをもう返さなくてもいいと言われた方がより多くこの金貸しを愛すると思いますというふうに答えます。そうするとイエス様がその通りだと、したがってこの女は罪の女でありながら私のことを本当に愛した、自分が救われたという実感を持ったがゆえに私のことをより多く愛した、自分が多く許されたと思ったその度合いに応じてより多くメシアを愛し、そして救世主を愛し、再臨主を愛するようになるんだという意味であります。これは私は信仰の一つの原点のある確信を説く聖句であるというふうに理解しております。すなわち私たちがこの御旨の道に入ってまいりました、統一教会家庭連合に入居いたしました、その時に御母様とお会いしました、そのお会いすることによって自分が罪人から救われた、そして原理を聞き真の母を知り、そして祝福の恩恵に預かって本当に救われた、その救いの実感の度合いが深ければ深い分、真の御母様に対する感謝の思いがより深く私の内面から湧き出る、そしてゆえに真の御様をより多く愛するようになるということであります。 もう一度私たちが新たな7年の程を出発するにあたって、本当に自分はこの御旨の道に来てどの程度救われたという実感を持っているのか、これを改めて吟味する、自らというの心の世界を整理する絶好の私はチャンスであると思っております。改めてこの御旨の道に来て本当に自分たちは救われた、その恩恵に対してもう一度かみしめて確認をして、その救われたという実感の感じた分だけ本当に御坊様を私たちが愛していかなければいけないと、このように思う次第であります。それでは3番目のテーマに入ってまいりますが、御坊様をより多く愛するとはどういうことでしょうか。その御坊様を愛するという面において私は2つ今日は強調してみたいと思います。誠の御坊様を愛する、じゃあ誠の御坊様を愛するってことはどういうことだろうか、何をもって誠の御坊様を愛することになるだろうかと考えてみますと、一つはやはり御言葉を愛すると、御坊様の血と汗と涙の結晶でありサタンとの壮絶なる戦いの戦勝記録と言われます御言葉、この御言葉が私たちの命であります。神霊と真理によって私たちは神に至ると、このように原理公論でも説かれております。したがって御言葉は神に至る命であり、正しい本然の道を行く道しるべであります。その御言葉を学ぶ、その御言葉と目において3つ私が御言葉を推薦申し上げたいと思います。第一の御言葉は何といっても天一国三大経典であります。この天一国三大経典をぜひ皆様も訓読をしていただきたいと思います。天一国三大経典にはお父様の御言葉、お母様の御言葉がございます。とりわけてもお父様のさまざまな歴史的な御言葉がございますので、これを御言葉をお読みになることをお勧めいたします。そして2番目にはお父様が特に聖和されて以降はお母様が地上の摂理の最終責任者であります。したがってそのお母様が語られるその時その時の摂理的な御言葉がございます。そのお母様のその時々の摂理の御言葉、これを学ぶということは極めて重要であります。お母様と一体化する上でも重要でありますし、お母様の心情事情願いを知る上においてもお母様の御言葉を理解するということは極めて重要であります。そして3番目はつい先日発刊されました誠のお母様の自叙伝であります。自叙伝を読んだ多くの執事や責任者たちの共通した感想は、お母様を知らなかった、あまりにもお父様の存在感が大きかったために、地上にお父様おられた時にはお母様というとお父様に従順に従っていく内助の功に徹しておられた、そのお母様というイメージはありましたけれども、お母様そのものを我々は本当に知らなかったと、この自叙伝を通してお母様という存在が本当によく理解できるようになった、まさに天がお父様を準備したようにお母様も準備してお二人が出会うように導かれたんだということを自叙伝を通して初めて知りましたという感想がほとんど共通した感想であります。したがって私たちが天の特選女、一人娘であるお母様をより深くより正しく理解する上においても、また正しい誠の父母感、正しい特選女感というものを自らの中に確立する上におきましても、このお母様の自叙伝をぜひお読みいただけるようにお願いしたいと思います。そして伝道であります。そのお母様の自叙伝を読み、またお母様の摂理の御言葉やお父様の語られた天一国三大経典の御言葉を通して、私たちは誠の父母様を全人類に宣布して伝達していく。したがって2番目にご紹介を申し上げました聖句は、このヨハネの福音書21章の15節から19節、ここにはイエス様がシモン・ペテロに対して、シモン・ペテロよ、 他の人たちが私を愛する以上にあなたは私を愛するかという質問をされます。ペテロはもちろんです、私があなたを愛していることはあなたがご存知じゃないですか、そのように答えます。そうするとイエス様が、であれば、あなたが私を愛するというのであれば、私の羊を養いなさい、このように答えます。そしてそのやり取りがなんと3回繰り返されます。シモン・ペトロよ、本当にあなたは私を愛するか、はい愛しています、であれば私の羊を養いなさい、すなわち誠の御子様を愛するということは誠の御子様の羊を養うということであります。すなわち霊の子を作る、伝道の市場を建てる、これが天の父母様と誠の御子様の私たちに対する切実な願いであり、御母様を愛するということは御母様の霊の子、究極的には御母様の霊の子であります。私たちの霊の子のように見えますけれども、結果的には御母様の霊の子であります。その霊の子を立てることを2000年前のイエス様も願い、また誠の御子様もそのことを切実に願っておられます。したがって現在信仰におきましても、祝福家庭一家庭43冊の誠のお母様の自助伝を購入して、43冊を持って43家庭を伝道することを強く推薦しております。どうぞこの誠のお母様の自助伝、まさにウルトラシーと言っても過言ではない、最大の天の武器と言っても過言ではない、素晴らしい伝道の武器としてももう破壊的な力を持っております。このお母様の自助伝を最大限に活用しながら、どうか43家庭を一刻も早く、霊の子まで含めて43家庭を建ててまいりましょう。今店舗入籍勝利家庭が日本におきましてはようやく200家庭までたどり着きました。お母様の第一段階としての日本に対する願いは2000家庭であります。10王の430層を全うし、また210層の条件を全うし、そして店舗審査を通過して、それを合格した人たちが2000家庭まず天の前に捧げたいというのがお母様の願いであります。まだそれから比べるとまだまだ10分の1であります。申し訳ない実績ではありますけれども、しかし着実に2000家庭に向かって今全国が頑張っております。先日1800層のある家庭のこの210層を勝利した証もお届けいたしました。そして、つい先日もある37の夫人がお母様の自助伝に痛く感動して、その感動の波動で、ご自分が今までケアをしていたさまざまな VIP たちになんと98冊お母様の自助伝を配布しながら VIP 伝道にも大変燃えております。本当に自助伝を読んでその感動した、もうその新鮮なですね、この感動をそのままエネルギーとしながら霊の子を何としても立てて、その霊の子を立てることによって、霊の孫まで含めた43家庭を伝道し、そして大的な430家庭までも勝利して店舗入籍勝利家庭になっていただきたいと思います。どうかもう一度改めて信仰の原点として今日は3つ強調いたしました。愛の減少感を乗り越える、そのためには信仰の道の基本は比較しない、天の父母様と誠の父母様のみを見つめて大的に過剰に比較しない、2番目は何といっても救いの実感をもう一度私たちはかみしめながら、その救いの実感の度合いの分だけ御母様を愛し、御母様の願いに応えていきたい、その御母様を愛するということは御母様の御言葉を愛することであり、3番目として御母様を愛するということは2000年前のイエス様とシモン・ペテロの会話に代表されますように、霊の子を立てる、伝道する、誠の御母様を一人でも多くの人に明かしていくということであります。 どうぞこの3点を強調させていただきました。共に御母様の願いを本当にしっかりと受け止めて、そして伝道を爆発的に勝利せしめて、一刻も早く2倍か3倍かをしながら、この信仰におきまして揺るぎない救国救世の基盤を築いてまいりたい。そして天保入籍勝利過程を2000過程一刻も早く勝利していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。共に頑張ってまいりましょう。以上でございます。